アガペーテレビをご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の協力牧師をしています篠田正弘です。今日はルカの福音書の17章の11節から19節を通して、信仰すげえというふうに対してお話をしたいというふうに思います。
ルカの福音書17章11節から19節。ある村に入ると10人のチャラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
今日私が選んだ箇所は、ルカの福音書17章の19節になります。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです、とあります。今日はこの箇所から、信仰すごい、すげえというふうに題してお話ししたいんですけども、私はですね、今この聖書の箇所とは関係ないかもしれないんですけども、信仰すげえっていうことをですね、トレンドにしたいなと思ってるんですね。信仰を持っていることがすごいことだし、素晴らしいことなんだっていうことにしたいんですね。何か信仰を持っていることが何か怪しいことだとか、何か訳のわからないことになってしまっているように気がしてならないんですね。それよりも今の時代にあって、信仰を持っているってすげえんだって、信仰すげえってみんなで言えるような、そういう時代にしていきたいなというふうに思っています。ルカの福音書のこの17章の19節でも、あなたの信仰があなたを治したのですとあるんです。信仰って素晴らしいことなんだということなんです。でも私たち、いや、そういうのは怪しいことだからっていうふうに思ってしまうんです。それはもしかしたらその人の信仰がないのかもしれないなと思うんです。私たちにとってこの信仰、神様を信じていくということはとても大事なことなんですね。神様のことを信じていく、それは私たちに自由と喜びを満たすものであるということなんです。私たちにとって信仰というのは、自分の思っている範囲以上のことが行われるんです。私は自分が想像していること以上のことが起こる。それは神様がしてくださるとそう思っているからです。多くの人たちは自分の思考の範囲でビジネスをしようとします。自分が思い描けるような範囲でビジネスをするんです。でも神様ってそうじゃないんです。信仰を与えてくださる神様は、私たちにもっと大きなビジョンを与えてくれるんです。私は教会の中でとか、クリスチャンの中でこれリーダーを育てたいというふうに思っていました。私がずっとそのことをしたいと思ったのは、松原湖バイブルキャンプというところでそのことをしたいというふうに思っていました。そして実際にそこでリーダー育成をしたりとか、そこに良い講師を選んでですね、来ていただいて、そして強いメッセージをしていただいて、そして多くの献身者を、神様に仕える人たちを輩出していきました。まあ、私が行っているニューホープの牧師でもある、タンタン牧師も同じその松原湖で、奥さんと一緒に なる人と、その高校生の時に献身をしました。その中で、育っていって牧師になっていく、そういうようなリーダーを育てたいと思ってたんですね。でも神様は私にその、クリスチャンのリーダーを育てるということではなくて、 そこからもっと大きなビジョンへと私を導いていきました。それは教会に行ってる行ってないに関係なくリーダーを育てていくということだったんです。それも神様の愛に基づいたリーダーを育てていくということに神様は私を導いたんです。これは私にとって予想外のことでした。そして私にとってはその一般の中でリーダーシップを教えていけるだけの考えやスキルも全くなかったわけです。そこを神様はトレーニングしてくださって何十年もかけて、そして一般の中で教えることができるようになりました。今はチームビルディングを特にメインに教えますけども、そのチームビルディングを通して多くの人たちが協力し合っていけるような環境を作っていくことができるようになりました。それも一般の人たちに受け入れられるものになりました。神様はこの信仰を持つことで自分の持っていること以上のことをしてくださるんだということを今日ぜひ知っていただきたいんです。この人も治るとは思ってなかったと思うんです。多くの人が病気にかかって、そしてなかなか癒されない中にあって、そしてイエス様に出会って初めて癒されたんです。でも癒された他の人たちはイエス様のもとに来なかったんです。この一人だけがこのイエス様のもとに来たんです。その時に言われたのが、信仰によって癒された。そしてこの人の人生がこれから大きく変わっていくでしょう。私たちの信仰っていうのは自分自身の在り方、土台を作るものです。恵みに対する応答をしていく生き方、神様の愛に応えていく生き方、これこそが私たちの信仰の歩みなんではないかなというふうに思わされています。多くの人たちは神様のことを聞きます。でも多くの人たちは離れていきます。でも本当に信仰に応じて、そしてその信仰に応答して生きる生き方、これこそが私たちの人生を喜びに変えていくものであり、自分自身が同じように人を癒し、そして励まし、慰めていくことができるような、そんな生き方ができるんです。そして私たちはもっとすごいのが、私たちは人を救いに導いていくことができる。神様のイエス様の御名を使って多くの人たちを罪から解放へと導くことができる。そんなような歩み方が信仰を持ってできるということを今日の朝ですね、覚えていただいて、ぜひこの歩みを成していってほしいなと心から願います。皆さんで一緒に言いたいんですね。信仰すげえ。これを持ってぜひですね、力強く歩んでほしいと、そう願っています。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。